You are listening to Bad Daddy Mobile Radio. Bad Daddy Mobile 放送局。
Bad Daddy Bad Da 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 Bad Daddy Bad Daddy Mobile 放送局。
はい、始まりました。Bad Daddy Mobile 放送局。今回は機械をね、今までの IC レコーダーから iPhone に変えてみました。まあ、実際にねこれでうまくいければというかこっちの方が綺麗であれば iPhone で今後やっていこうかなと思います。今あのクーラーじゃない扇風機を止めました。それでは始めましょう。バッドダディモビル放送局スタートです。
バディバッダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダ
ダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダ。いやー映画フラッシュすごかったですね。はい、それだけ今回は話しておきます。はい、でまあ今回話する内容なんですが、まあちょっと映画フラッシュにもちょっとだけ、関わっていることですので、まあちょっとね早めに出さなあかんなと思って、今回は YouTube 版も出させていただきますのでよろしくお願いします。で何があったかという話なんですけど、まあちょっと前にね、まあツイートで、まあ僕のツイートがたくさんリツイートしていただきましたね。まあそれの反応というかね、見られた回数も非常に多く、まあ何があったのかと、そういう話です。ことの発端としましては、あのまあとある方のツイートをリツイートして、これをリツイートした意図はこうこうこういう意図ですというふうに言って、そのこういう理由ですと言うた伊藤の方のツイートが、まあ、たくさんリツイートされたと。で、一体何があったのかという話なんですけど、まあ、起こりとしては、映画フラッシュを宣伝すると言いますか、映画フラッシュの、まあね、前提として、こういうコミックがある、原作があるとか、まあそういう言い方はしないんですけど、原作なんてね、アメコミ映画に原作なんてないって僕も思いますので、原作ではなく、まあそう、フラッシュといえばの、ね、あのコミック、フラッシュポイントの、まあ、紹介の動画がありまして、で、まあそのフラッシュポイント紹介動画を、の中身がちょっと問題ありましたと。まあ非常に有名な YouTuber さんで、チャンネル登録者数も非常に多く、ね、いろんなリアルイベントもやってて、それこそ、ね、公式から、まあ、案件じゃないんですけど、試写会に呼ばれたりとか、DC 展にこう前日とか行ってたりしていませんでしたっけ？ってぐらいには、ね、非常に、まあ、人気な、多分アメコミで YouTuber といえば彼みたいな、彼らみたいな、そういう印象がある報道ファンもついてきてるチャンネルさんなんですけど、まあ、そのいうフラッシュポイントの紹介が、まあ、非常に問題があったと、そういう話です。で、まあ内容がねちょっとねトンチンカンな、まあ、解説とか、まあ、たまにんっていうようなのがあったんですけど、別にそれは僕は別に構わないと思いますし、実際僕のねこのバトダディモビル放送局だって結構適当なことばっかり言ってるんで、それは別にいいんですが、まあ、僕が言えたきりじゃないとか、僕が言えた立場ではないんですが、まあ、問題が、ね、ありまして、そもそもその紹介の仕方が、あのコミックの1ページ1ページね丁寧に解説するんですよ。それを1ページ1ページ出してっていうね、まあ、つまり何が起こってるかというと、要はそのコミックをそのまま YouTube で配信してしまってるというところですね。まあ、それがまず一番問題点があるところですね。 ちなみに今回の僕の内容はとあるね別の YouTuber さんがこうすごい丁寧に解説していましたのでそれを見てああそうこう思ったなっていう感想みたいな動画なので、アンサーソングじゃないんですけどまあその方にこうちょっとねリスペクトと言いますか、非常にね感銘を受けた動画になりますのでね。特にリンクは貼らないけど、ね、タイトル、まあ、ファストアメコミって検索者もしかしたら出てくるかもしれませんね。うん、ということで、まあ、ファスト映画っていうのが一時期ね、流行ったわけじゃないけど、こう、流れて、で、まあ、それこそね、問題にもなった。まあ、要はその映画の内容であったりだとか、出来事みたいなところだけをこう抜粋して、ゲームとかね、説明してそれをね、それでこう再生数伸ばすみたいなねことがあったんで、まあこれこそまあファスト映画ならぬファストアメコミじゃないかみたいな、そういうツイートが、まあ、僕の知ってる方が、まあ、それこそリアルでもね話した知ってる方がそういうツイートをしてて、まあ、それをリツイートした上で僕はこれについてこう思うっていうことを伝えましたね。それがまあやたらといろんな方に拡散され、ね、果てはとある、まあ、とあるコミックの翻訳の先生ね、僕の大好きなグレイソンのね、ほとんどそういうた名前言っちゃってますけど翻訳の先生がリツイートしたり、それこそねアメコミでイベントやってる方がまあリツイートしたりして結構それぞれいろんな反応あったんですが、まあ、現在もともとはその一般公開だったんですけど、現在はメンバーシップ公開という形でね変化したと、まあ、僕のツイートが、まあ、いわゆるそのことが炎上っていうんですかね、まあ、その膨れ上がって、まあ、多くの方からの反応を受けたのかは分かんないけど炎上して、チャンネルのメンバーシップ、まあ、いわゆる有料の、まあ、メンバー有料お金を払うことで見れる動画になったということです。で、正直言いますけども、このメンバーシップ限定にするのが一番ダメですねというね、まあ当然ねこれが知られるっていうことももっとダメなんですけど、メンバーシップ登録 すれば要はそのアメコミが一冊買わなくても読めるっていう、うん、そういう状況になってる。まあ、元のねフラッシュポイント自体は、翻訳版はビレッジブックスさんから翻訳で出ておりましたので、まあ言ってしまえば入手は困難です。ビレッジブックスさん自体がね読めない見れないっていうのはうちのラジオでも散々パラ話しましたけど、そうなので実際確かにね、じゃあこれを楽しむにはどうすればいいんだって言われたらそうなんですけど、ただやっぱり良くない、うん、はっきり言ってしまえば、うん、何が良くないかっていうのは、まあそのね僕が冒頭の方に紹介した YouTube さんでもいろいろねすごく丁寧に解説されてたんですけど、とにかく真似をされるのが良くないなって、ね、まあ、知恵の実じゃないんですけど、この方法であれば例えばそのね、コミックを、宣伝ですね、コミックを紹介するっていうのを、まあ、コミック一冊、例えば最近出た面白かったコミックで言うと、バットマン、ブレイブ&ザ・ボールド氏の2話目みたいなのが、2話目が配信されて、これが大体一冊 Amazon で電子版で1000円ぐらいなんですけど、それを要は、ね、ファストアメコミじゃないけど1ページ1パネルずつ解説して、まあね、アップして解説することによって、言ってしまえば別に日本の方だけが見るわけじゃないんで、要はそのアメコミ のアメリカの人だって英語のやつ見れるわけじゃないですか。ってなったら要はそのねわざわざ自分でコミックショップとか行って買わなくても最新のコミックがアップされてそれが見れるっていう状態だったらそっちに行くと思うんですよ。日本のファンのためじゃなくてアメリカとか英語圏のファン にこれを知られるっていうのが一番良くないと僕は思いました。まあ、ちょっとその視点はあの例のその YouTuber さんになかったかなとは思ったんで、まあ、今回補足みたいなもんなんですけど、ね、英語のファンの人が言ってしまえば文字拡大してスマホで読めるんですよ。漫画そのままアップするって漫画村でね、非常に問題になったっていうのも割と記憶に新しいと思うんですよ。まあ、ファストアメコミもそうなんですけど、アメコミ全部アップすると英語圏の人が読めちゃうんです。だからまあメンバーシップ登録にすることで、まあ、半分ね、僕の意図としては、まあ、半分、まあ防げたかなとは思ったんですが、まあでもそれはそれでメンバーシップ登録するっていうことはお金払ったらいいんやろみたいななってるんで、まあそこまで要はそのアメリカのファンがね、気づくかどうかっていう話なんですけど、うん、これ真似すればマネタイズ簡単にできてしまうっていう状況になってるんで、それこそその冒頭のちょっとだけ、1ページ2ページをやって、残りはメンバーシップでっていうことでリンクでも貼って全部英語で説明すればそっちに誘導できるわけですよ。で前編、本編はこちらでみたいな形にすればできてしまうんです。だから今回のこれは本当に早くなんとかせなあかんなとは思いました。だから、ツイートも言ってしまえば時間も計算して、ここなら燃える、こういうね、言い方をすれば拡散される、広がるっていうのをだいぶ意識しました。そうだからこそ、まあ、こうやってね、大体事態がだいぶ落ち着いてきたからこういう風に落ち着いて喋れて、まあ、配信しようと思ったんですけど、これは本当に良くない、うん、日本のファンのためであったとしてもアメリカのファンがこの動画にたどり着かないっていう保証はないわけなんです。でアメリカのファンがこれを見たらこのチャンネルっていうことで広がってしまったら、言ってしまえば確かにチャンネル登録も増えるんでしょうけど、でもそうなると今度は本当にワーナーなり DC なり本物が、うん、そのチャンネルをに対して権利請求っていうのをしてくる可能性が出てきますと。そうなると困るんはそのファンでしょっていう話じゃないですか、うん、ちょっと一時期はそのマネタイズできてお金もらえるかもしれないけど、それこそ半年でも1年でも例えば周知されてね、海外からのファンが増えたって喜んだら、つかの間ね、日本のね、こういうチャンネルが YouTuber が上がって、そこにこう英語圏のファンが群がってるっていう風になってしまうっていう可能性が出てきちゃったんですよ。それが僕は一番怖いなと思うわけです。ですので、まあ、今回結構意図的に燃やしたのはそういうことですという、そういう意思を持って、まあ、注意したツイートと、まあ、を出したんですが、ちょっと正直まだメンバーシップ、まあ早いところメンバーシップになったんで、どれぐらい広がったかどうかは分かんないんですけど、ただまあもしかしたらあのフラッシュポイント上げたことでチャンネル登録者数がもし激増したんであれば、多分海外のファンが聞きつけたというか見つけてしまったのかもしれないです。で実際海外の YouTuber でそのコミックをそのまま上げてる人がいるかどうかは僕は知らないし、それはちょっと調べたことないんですが、うん、でもね、まあフラッシュポイントであれば確かに Amazon Kindle 入っていれば、まあその特典で入ってるかの時もあったし、まあ今もそうなのかな。で、まあそれこそ結構いろんなコミックが Kindle で見れるんですよ、プライムとかで。プライムの中にもね、中にはこれグレーゾーンちゃうのかっていうか完全ブラックやろみたいなのもやっぱあるんで、結構難しいんですけど、あの、うん、でもお金払わ、まあ結局はもうお金払わないと本来手に入らないものなので、僕はファストアメコミって言って、その日本語で解説してっていうことよりも、英語の英文字をそのままアップした方が、まあそれはね、日本語の ね、翻訳されたものを言ってしまえばその自炊じゃないけどこう PDF 化してそれをアップするみたいなことをやったらそれはもっと悪いですけど、日本ではね。でも、英語をアップするっていうことは英語圏の人たちに知られてしまったら本当に終わるんちゃうかなって思いました。まあその分の回避の方、まあね、正直僕のツイートが彼らに届いてないっていうことはないと思います。もしくはまあそういう意図ですね、こういうことになって燃えてるってことが分かってて、だからこそメンバーシップに変えたんでしょうけど、名刺限定にしたんでしょうけど、であるのなら、そこまで考えは巡ってほしいなと思いました。はい、あの英語圏の方に知られるっていうのが一番怖いなと。でも知られてたっていうんであればもしかしたらもう危ないんじゃないかなっていう風になってしまうので、まあそこの辺に関しては僕の妄想に近い部分はありますけど、ただね、まあトンチンカンなね、解説つけるっていうのもまあよく言われてますけど、まあ僕個人としては正直よく僕もやってることではあるんで、あんまりその何も深くは言えないんですよね、正直。まあいろいろね、それこそね、バッドダディさん長くやっててすごいみたいなこと言われることも最近ねありますけど、でも僕は全然そうは思わないし、言ってしまえば解説っていうよりはうちはもう妄想を喋ってたり、ただ好きなことを愛を語るっていう場にしてる部分あるんで、だから解説はそんなにしてないし、多分聞いてる人も、解説を聞きたくてこの番組を聞いてる人って多分いないと思うんです。いないと思うんです。だってこんな風にめっちゃ噛むし、音質も良くないし、まあそれでも聞いてくださる方がおられる限りはちょっとね続けていかないといけないなって今回のことでより思いました。それはすごく思ったし、それこそその僕が紹介した YouTube さん、YouTuber さんがすごい熱く語ってたんで、いや、やっぱちょっと盛り上げるようにせなあかんなと、反省しましたね。ということでね、まあちょっとこういうふうに機会も変えて、どうなんですかね。ちなみにね、実は言うとこれ2回目です、収録。1回目ね、なんですかね、この声の息のね、吐息がね、バフバフめっちゃかかってたんで、やっちまったなと思ったんで、もう一回撮り直しました。多分撮り直した今回のバージョンの方が綺麗に喋れてると思いますので、まあそれでもねバフバフ聞こえてね、不快な部分もあるかとは思われますが、多分、まあ、その辺はね、いつものバトルだなと思っていただければ、ね、ありがたいです。ということでね、今だいたい15分ぐらい喋りましたけど、いやでもな、本当にちょっと、今回の件に関しては、僕が一番言いたいのはそういうことです、ね。海外のファンに知られることが一番危険だと思います、はい。まあ、これがね、何なんだろう、全くその文字のところを消していたらどうなのかっていうところはふと思いました。例えばそのネットで上げるとき、僕もよくね、ツイッターとか、こんな面白いよ、みたいな、こんなシーン面白いとかね、ね、スーパーマンなんかもね、性的の塊みたいなね、いうような変なツイートもしましたけど、まあ、ちなみにスーパーマンの変な格好のやつは、あれカバー上げてるんで、アメコミのカバーは OK かなと思ってます。まあ、これもダメって言われたらダメなんでしょうけど、そうだから、まあどうなんですかね。たまにねツイッターで上げてはるのも、例えばそのライター先生とかアーティストさん、まあライターアーティストさんが上げてることもあるし、そこってすごく難しいところなんですよ。その日本のルールとアメリカのルールももちろん違うと思うし、違うというか、まあ、ルールがないんで明確な、ただどっからどこまでっていう線引きっていう意味ではすごく難しいし、まあ、今回のこともその文字全部消したら OK なんかね、著作権って言って話してしまうと僕はそれは分からないから、 だから著作権っていう言い方はしなかった。ただ文字ついたアメコミそのままアップするのがダメっていう話。そこがダメっていうのは僕でもわかるっていうことですね。うん。と思います。なので、で、結構ね、その方々をこう擁護するツイートが、まあもちろんファンも多いんであるんですけど、例えばその、ね、著作権がうんぬんって言ってるのに、ツイートを、ね、そのツイートしツイッターたち、まあね、注意してるアメコミ好きたちはみんな、その自分のね、アイコンとかはアメコミの画像を使ってるみたいな、うん、そういう趣旨のツイートが見られたんですけど、まあ、ちなみにこれ僕に関しては、僕はこれね、著作物ではないので、僕がね、作ったものなので、まあ、ベースは違いますけど、でも基本的にはあれは、僕の創作物ですので、で、なんならバットマンじゃなくてバットダディですので、はい。まあ、バットダディは私ですので、っていうね、そういう逃げ方をしてますけど、まあ、言われる意思、意図っていうのはわかるんですが、ただ、だからといって、例えばその漫画、ね、僕のヒーローアカデミアで例えると、ね、何巻、まあ最新巻を1ページずつ解説して、それを YouTube に上げて、それは OK なのかっていう。やってることはそれと一緒っていうことですよね。アメリカのファンたちにとっては。日本のファンたちにとってはそうですね。まあ英語で、ああ、どうなのかな。アメリカの、なんですかね、漫画 YouTuber とかっておるんですかね。要はその漫画、鬼滅をこう訳して、ね、日本語版をそのままアップして、英語で訳して、こう、ここのセリフはね、逃げるな卑怯者って言ってますみたいなね、うん、いうような YouTuber さんっているのかな。実際ちょっとねその辺は調べてないんでわからないんですけど、ただやってることは本当それと同じレベルなんで、そういう YouTuber さんがもしアメリカにいるっていうことは日本に知られた時に日本のファンはどういう反応するかっていうのをちょっと考えてほしいなね。怒る人が、まあ確かに多数やと思いますけど、中には、おお、ここやったら読めるやんって言って、ね、ミュートにすれば全然問題ないでしょうし、そこをその勝手にめくってくれるしっていうことで、電子版をタダで読めるみたいなのも、いないとは限らない。というのもね、まあ、ちょっと最近僕のあった出来事なんですけど、とあるまあ、古本屋さんに行った時に、古本屋でこんなこと喋るのどんなモラルやねんって話なんですけど、まあおそらく学生さんが、まあお休みの中でお友達とね、まあ古本屋さんに行ってるような学生さんが、漫画読めるサイト、漫画村だったっけみたいな感じで、いやいや、今は何々やで、みたいな話をしてて、いや、もう、古本屋でそれ喋るモラルよ。まあ、古本屋やから何とも言えないかもしれないけど、本屋でそれ喋るモラルって何って思いました。いや、どんだけモラルないねんっていう話ですよね。いやいやいや、お店やし、うん、そんなサイト使うのはやめなよって。だから、結局、頭が、危ね。今、びっくりするほど侮辱的な、非常にね、ひどい言葉をね、喋ろうと、今喋ろうとしました。気をつけましょう。危ない、危ない。まあ、言ってしまえば、ね、危ない。また言いました。まあ、そうですね、ファッキンな、いや、一緒が。まあ、非常にね、まあ、考えの足りない、やっぱ若い方、ガタってそういう考え方なんだなって思った時に、外のこと声は音が聞こえてるのかな、まあそう思った時に、いやそういう人たちはこういうの好きなのかなって思ったら、ちょっとこうね、まあそれでね早く見れるのがいいみたいな風潮になるのは寂しいなっていうのと、アメコミに限らずですけど、僕は別にアメコミだからバットマン好きなんじゃなくて、バットマンだからバットマン好きなので、1ページ1ページ1パネル1パネルね、細かいとこ見ると面白いんですよ本当に。 ワンピースとかでもこうパンダマン探したりとかってした方もおられると思うんですよ。それと一緒です。アメコミだって細かいとこ見ると伏線張ってたりとか、それこそ、ね、キャラクターのその目の線目線によってああなんか見てるみたいなねいうようなところを細かいとこ見てると本当に楽しいんで、うん、まあそれこそそのいろんなアメコミをたくさん読むたり、それこそね1000冊2000冊3000冊とかも言いますけど、1パネル1パネルこう噛み締めて読むのも僕はいいと思うし、それこそ一番ねすごい有名なコミックダークナイトリターンズでもあのキングジョークでもいいですけど、まあ、キングジョークが一番手に入りやすいし手軽でライトなね作品やと思うんで、まあ、内容はハードですけど、あの1パネル1パネルそれこそ色のところとか線のところとかを見てると本当に神が宿ってるんですよ。そういったところを見るっていうのもだからたくさん読んでたくさん知ってることを僕は偉いとは思わないので、僕はただバットマンがの絵をもう常にやっぱ探求してる、もう見たいっていうのを欲を満たしてるだけなので、そういう細かいあのたくさんのコミックを喋れることよりも僕は一つのコミックを愛して見ることもすごく大事だと思いますので、ぜひともごめんなさいぜひともね一冊もし買って、何冊も読まなきゃダメじゃなくて、一冊をそれこそもう1ページ1パネルパネルずつだから一回やってみたいんですよね。あのミスターミラクル一コマずつ読んでいくっていうね、はあ、まあファストじゃないっていう普通ね今一冊読むのにどれぐらいかかるかわかんないですけど、まあどう考えてもそれよりも長いみたいなのをね、誰かそのミスターミラクル好きって人をねちょっと一緒にお時間ある方とやってみたいなと思ってますし、まあそれがねダークナイトリターンズでもそれこそキリングジョークでも何でもいいんですけど、僕の好きなコミックとでそういうことできればこれやってる時間って幸せだろうなって思うし、それを皆さんにねこう共有していきたいなって、まあ、こういうことやってる頭おかしいやつおるけどこういう人でも元気に生きていられるんだよっていうのをね、ちょっとそれは卑屈すぎるかまあでもうん、だからまあ今回の映画フラッシュもそうなんですけど、きっと細かいところ見ていったら面白い部分も、うん、そう言うとなんか若干のネタバレみたいな部分はあると思うんですけど、僕はまたザ・フラッシュちゃんと見切れてないなーって2回見ても思いますし、うん、ちゃんと受け取れてるのかなっていう不安もあるし、ザ・バットマンはもうなんか5回ぐらい見たけどまだなんか新鮮な部分あるし、やっぱり作品ってそういうものなのかなって思います。まあ、それがね、なんかあんまり足りない作品ももちろんいっぱいあるし、うん、なんじゃこりゃってガハハってね、笑えるような作品もいっぱいあるし、だからアメコミっていうところで線引いてもらうよりは、まあバットマンっていうのを好きな人間がここにいるよっていうのを僕はずっと伝え続けないといけないなというふうに今回の出来事でより思いました。映画フラッシュは結構バットマン好きを試してくれてます。なんか試されました。映画バットマン好きを試してるなと、もうそういう作品でしたと僕は思ってますので、ぜひともねまだ映画やってるとこあるんであれば見ていただければいいですし、まあもうやってないところもあるよねって思いますまあそのね、なんていうんですか、損切りじゃないけどその辺はなんか企業だから仕方ないとは思うんですけどね。まあとにかく僕は何回も今までも言ってきたとは思いますけど、アメコミだからバットマンを呼んでるんじゃなくて、バットマンだからバットマンを呼んでるので、ぜひともね皆さんこういう頭のおかしいやつがいるんだよっていうことを知っていただいたらいいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。以上です。 エンディングと見せかけてエンディングとともにやらせてもらいましょう。久しぶりのこのコーナー、ドクターフェイトのお便り。はい、どうもお久しぶりです、ドクターフェイトです。はい、最近とある映画に出てきて私が非常に大人気だったということで、そうですね、ジャスティスソサエティオブアメリカをぜひともね映像化してほしいところなんですが、はい、私はこの声で、何をするかというとお便りを読んでいこうと思います。お便り宛先はハッシュタグ BDM 放送局です。まず栄えある BDM 放送局お便り1通目、ヒルアンドンさんよりいただきました。私も100カメ見てダディの声も入ってるとびっくりした口です。すごくフラットに余命を描くいい番組だったと思います。裏話も興味深かったですといただきました。ありがとうございます。というわけで流行る 1つ目はヒルアンドンさんのお便りです。そういえばヒルアンドンさん、クロスボーンガンダム X2 号機からアイコンが変わってますね。このアイコンは何なんでしょうか。なんか、ちょっと闇を感じるアイコンですがね。はい、ということで100カメ回、はい、そうですね、 NHK を見るとバッドダディの声が、ね、入っていたと思います。鈴木さんの声もね本当は入ってたんですが、なかなかちょっとね聞きづらくて非常に申し訳ないというか残念と言いますか、いい声がね、はい、あの私のラジオバトダニモビル放送局に、ゲストで来られる方は全員いい声というか、僕じゃねえ、バトダディの好みの声の方ばかりなので、はい、ぜひともね、鈴木さんからも聞いていただければと思います。はい、そうですね、ゆりさんの、番組自体もね非常に重い番組というかすごく考えさせられる番組で、オードリーのお二人も言ってましたが、ちょっと丁寧にね生きなきゃいけないなと私もそう思いました。はい、まあ、それが全然できてないんですけど、私もじゃないバッドダディも、おいバッドダディしっかりしろ。はい、というわけでヒルアンドンさんありがとうございました。続きましてアメージング太郎さんをいただきました。ありがとうございます。バッドダディモービル放送局の146回、ユリ2303ゲストで100回目余命会の裏話も語っているので100回目の単位的な話だったといただきました。ありがとうございます。そうですね、いわゆる、裏でね、どういうことがあったのかという話です。まあ、本当なら100回目のあの収録回をねそのまま出せばいいんですが、収録回といいますか、あの100回目にこの話を載せますということね、ここのその音声を使いますというね、回があるんで、本当にやっていいのかっていうのをちょっとバトダディが躊躇してるんで、その辺もねいつかやれたらいいなと思っております。はい、ということで、ちなみにね、100回目再放送は関西圏では流れなかったということで、なぜなら、東京関西圏以外だったということですね。バトダニがウキウキでテレビの前で待機していて、確かハンドンダ話の収録日だったかな、で、終わった後にみんなで見ようと待機してたんですが、バトダニが見れないというね、その辺は別の番組自体はもう仕方ない番組なんですけど、そういうこともありました。でもどうなのかな、余命の話の時に代わりの番組が あの方の追悼番組っていうのはちょっとなかなか攻めてるなと思いました。アメージング太郎さんありがとうございました。以上です。ということで、ハッシュタグ、BDM、 こちら、半角の A 文字、大文字かな、英語大文字の BDM、放送局は漢字で3文字です。はい、H にしていたら別の、ハッシュタグでね、よく使われておりましたので、 自分のハッシュタグが分かんなくなってしまいましたのでこうしました。はい、ではこのままエンディングに突入するわけなんですけど、はい、ありがとうございます。やっぱドクターフェイトやるとちょっとこうテンション上がりますね。どういうことなんでしょうかね。はい、ということでね、まあいろいろ話しましたけど、まあその番組さんに対して僕は全然悪意がない、悪意は持ってませんし、何段階も言うんですけど僕は適当言っちゃうタイプというか言ってるんで何も言えない、うん、だからこそちゃんとね、たくさん人気のそれこそいろんなね、いろんななんかことやったり企画やったりイベントやったりしてるからこそもったいないなっていう意思の方が僕は強いので、ぜひともねそのあたりしっかりとして、まあなんですかね、こう今の状態だとメンバーシップにしたっていうだけだと自浄作用って完全には働いてないって判断なんですね。だからこう自浄完全にそのメンバーシップというかその鈍化が消えたら、あ、自浄作業働いてるんだというふうに思えるんです、正直、うん、今の状態だと自浄作業があるとは到底思えない、うん、だから消したらアンチが喜ぶみたいな風に思われるのは心外かなと思うし、まあ当然ね僕の周りにもこうちょっとどうだっていう風に眉を仕掛める人が結構多いです実際、うん、ただね、だからこそもうちょっと自浄作用でやったりだとか、バットマンについてね監修してくれって言ったら僕はいつでも、まあ、僕程度で良ければここが違うっていうのはいくらでも言えますから、多分ゆりさんの方がいいと思う、ね、まあまあこの放送とか配信を、うん、その関係者の方が聞かれてるとは僕はあんまり思ってないけど、もし聞かれてるのであればバットマンに関してはどこまででも協力しますし、他の番組さんもね、それこそ今回きっかけになった、YouTuber さんもね、それこそ僕がお邪魔した YouTuber さんもバットマンに関して、あとついでにミスターミラクルとか僕の好きなものに関してはいくらでも協力しますし、一緒にね適当なこと言って怒られましょうってっていう、まあそういうスタンスでございますのでね、ぜひともそのあたりはお気軽にっていうと難しいかもしれないけど声かけていただけるとね、まあお前の方がチャンネル登録者とかね発信力もお前の方が下なんだからって言われたら僕は黙ってまたバットマンの話をしますまあまあ今まで通りですので、うん、ということでね今回は以上になります。ちょっといろいろとねお話ししましたし、今回これ2回目撮ってるんでね、話もちょっと落ちまとまったかなと思いますので、またよろしくお願いします。お便りも合わせて募集しておりますのでよろしくお願いします。それではお送りしましたのはバッドダディです。それではまた次回まで、さよなら。